このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。今回は303回、はい、放送開始は2026年の6月15日月曜日です。
303ですね
そんなんこだわるの、
はい、うん、ほんで、
この週はね、実はあの21日が夏至なんです。
6月21日、
日曜日ですね。当然ご存知と思いますが、北半球において一年中で、最も昼の時間が長くなって夜が最も短くなる日と、一応暦の上ではここから本格的な夏へ向かうって書いてるけど、もう向かってるような気がしますが。
そうね、はい、一時めっちゃ向かって、それからちょっとまあちょっと戻って、また向かっていくのかな、うん、4月暑かったもんね、
う
ん、
そうね、
4月暑かった、はい、だなぁ、どうなるんやと思ったけどね。
で、この日は、父の日でもあります。
はみたいなね。はって言わないでね。はい、父の日ですよ。皆様、はい、愛するパパのファザーズってですね。はい、山口さん、なんか知って。
え、僕の父はもういないんで。
もらうのかな、もらうのかな。
僕、ジジの日でいいと思うね、僕は。
もう、父の日は卒業になって、後回しにされてるのかな、そうそう、9月かなんかに。
うん、そう、先月誕生会してもらったばっかり
やもん。パパの日は何を送るんでしょうね、うん。はい、楽天なんかでもね、パパの日、パパ、何を送ろうとかね、いっぱい書いてあるけど、うん、うちの父もいないのでね。はい、そうですね。スーパーセールも終わりまして。
ところで、高田さん、なんか面白い話があるって言ってましたね。
そうなの、そうなの。私、ずっとね、毎年、大阪市の視覚障害者福祉協会の iPhone 講習会というののね、講師担当させていただいてるんですけど、うん、つい昨日もね、講座ありまして、まあ、いつもね、たくさん参加いただいてありがたいんですけど、毎回、ね、テーマを決めずに、その時その時でね、皆さんこんなことに困ってるとかね、こんなに興味あるって言われたことに対して、何かやっていくんですけど、まあ、ちょっとね、こんなことお部屋がね散らかってるかもしれないのにどうしたらいいかねみたいなこととかね、いろんなことを話してて、まあそれはさておき、面白かったのがね、ジェミニですね。
ジェミニ、
ジェミニね、皆さんジェミニとお話ししてると思うんですけど、ジェミニとね、ジェミニ講習で使ってた、みんなね、ジェミニ立ち上げたらね、ジェミニ同士がね、聞き耳立てるのね。そう。で、相手が喋ったことをね、ジェミニがね、返事するの、あ、そんなことを言ってるんですね、とかね。ジェミニ同士で反応するの。
へー。
そう。でね、二人のジェミニ、まあ、その時はジェミニ二人おったんですけど、男子ジェミニと女子ジェミニと言ってたんですけどね、同じようにね、同じことね、聞いてもね、ああいうの一律じゃないんですね、答えって。すごいわー。こっちはね、最近ね、なんか、ちょっと、まあ、何でもいいか聞いてみましょうか、みたいな感じでね、最近ちょっと、ジャズで注目の曲なんかあるとかって聞いたらね、こっちはこう答え、あっちはこう答えてね、感覚的に違うね、こういうのどうでしょうかみたいなのがね、違ったりとかね。で、まあ、それを聞きながら、ああ、いろんな意見があるんですね、とかね、それで、そうですね。私たちもジェミニのことを、話を聞くことがあるので、とても新鮮ですね、とかね。
とジェミニが言ったわけね。
そう、ジェミニが言うの。まあ、私たちもそう言ってるんだけど、へーとか言ってた。ジェミニもそう言うのね。もっとなんか聞きたいですね、とかね。珍しい体験です、とかって言って。
ああ、それ面白いね。
ぜひぜひ皆さんね、友達と酔った時にはね、ジェミニと、ね、チャット GPT でもいいけど、もう話の中に
AI 同士で話をさせると。
そう。ああいうふうにあっちのジェミニあんなこと言ってるよとか思うみたいなこと言ったら、そうですねとか言って、私もとても新鮮ですとか、もっと聞いてみたいですねとかね。 そんなこ
な
と
るほど。
言うんだね。
うん、
は
わ
い。
かりまし
皆
た。
さん面白いので、ぜひ、ジェミンとチャット GPT とかね、一緒におしゃべりに加えてあげてください。ということで、今週は、
はい、一つは今年の長期予報、夏の天気予報を聞いてみました。
そんなんね、期間でももうこうじゃないのと予想はついている
みん
でし
な決
ょう
めつ
が。
けるな。私もそう思うけ
で
ど。
しょうが、はい、改めてで
一
す
応
ね。
聞いてみました。
はい、一応ね。はい。そしてですね、後半ではね、私の、生活の工夫ですね。ちょっとお掃除の工夫とかね、ゴミの出し方の工夫なんかをちょっとお話ししたいと思いますよ。とい
よろし
う
くお
こ
願
とい で、
します。
はい、お楽しみに。
なんか今年も暑そうな予感がしている山口ですが、
予感がしている。はい。予感がしてな
皆
い人
さん
が
そうじゃ
世
な
の
いか
中
なと
に
いうい
る
気
の
はす
でし
るんで
ょう
すけ
か。
ど、
はい。うん。
今年の天気どんな状態なのかなと思ってちょっと
私予
ネッ
想
ト
しま
で
しょう
検
か。
索しました。まずまず、その前に、ただいま、梅雨入りはどうなったのかを調べてみました。近畿地方の梅雨入りは6月の4日でした。
ああ、そうね。うん。
で、
ちょっ
これ
と
は
雨が
ね、
ね。うん
これはね、平年が6月6日なので、あま
うん。うん。
り変わらない。
うんうん。
去年は5月の17日とめちゃめちゃ早かったんですね。そんなこと忘れてました
おー。そう
け
だっ
ど。
たっけな。なん
そ
か
うなんです。
去年は空梅雨のイメージがあるんですけどね。
でね、当然全国相当違いますけども、沖縄と奄美は今年5月の3日でした。九州南部から関東甲信越までほとんど一緒で、6月の1日から6月8日頃までの6月の1週目ぐらいでみんな梅雨入りしました。東北と北陸はこれまたちょっと離れてますが、6月の20日21日で一斉に梅雨入りしました。さあ、ここまでは過去のことなんですけども、梅雨明け、平年が7月19日だそうです。
ほう、もうですね。
だいぶ先ですけどね、7月19ですから。1
あ、
ヶ
7
月
月
ほど
か。
先。ちなみに去年は6月27日でした。
ちょっと引っ張るんちゃうかという話なんですね。
相当ばらつくんですね、毎年。だそうです。で、長期予報ってのはどうなってんのかをちょっと調べてみました。これも全国に、で聞いていただいている方が多いのですいません。とりあえず全部のことを言うと話がわからなくなるので、近畿地方の夏について聞いてみました。平年と同様か、それ以上気温が高く、厳しい暑さになると予想されています。やっぱり。
そうなんな。私も予想してる。
特に7月の後半から8月にかけての暑さが相当厳しそうです。雨は平年並み。ただし、梅雨前線は台風の影響もあるので、大雨になる可能性があります。ということです。
この間もね、6月入っていきなり台風の話がね、来て、先週もちゃん誰でしたっけの話がありましたかね。
あ、名前の台風の名前ね。それで、大阪管区気象台の予報で言いますと、月別が出てるんですよ。6月、平年と同様に曇りや雨の日が多い。
まあ今んとこそんな感じで来てますね。
7月、期間の前半が平年と同様、曇りや雨の日が多い。後半は平年と同様に晴れの日が多い。8月は平年と同様に晴れの日が多い。まあこういうことだそうで。要するに、近畿地方の6月から8月は、
平年通りはいうことですね。
気温はね、いやいや、気温は高い方の予報が60%。平年並みが30%。平年より低いは10%の確率だそうです。で、雨だけは平年並みだそうです。これちょっと気象庁の情報も、それから天気 .jp で聞いたのも同じ内容でしたね。
5月ぐらいね、雨予報がことごとく外れてた大阪ですけど、どうなんだ
なん
ろう
か、
ね。
今のところなんか予報が合ってきたような気がしますけどね。
そうね、ね、降らへんって言ってた時に降ったり、めっちゃ降る言ってた日に、全然降らへんやんとかね、もう全然5月ダメダメでしたけど、ちょっと6月はそれなりですね。
そうです
正
ね。
しい。 みたいな感じです
まあ
ね。
ね、もうす
うん。
ごい、今はね、スーパーコンピューターで計算量がすごいですからね。
でも5月断然ダメダメちゃったじゃん。
まあまあまあ、
は
それで
い。
も当たらないのかって、
はい。
気象なのかな。
はい。
ということでございまして、やっぱり暑いぞという話です。
はい。みん
はい。
な想像した通りでございます。
涼しくはなりそうない。
ないよ、そんなの。うん。
どうするかな。
暑い夏を楽しむんです。
まあね、
はい。
私、今年から屋根の上にソーラーが乗ってるんですけどね、10年経ちましてね、
うん。うん。
売電の値段が3分の1ぐらい下がったんですよ。
ああ、前言ってはったね。うん。
なので、自家消費に努めたいと思いますので、ひたすらガンガンとエアコンを効かした家の中にいようかなと。
うん。せっかく暑いのに。
で、
せっ
運
か
動不
く
足、
暑いのに。
家族の中で、これはいかんと。
うん。
親父が運動不足になりそうだという話
は
で、
い。うん。
ウォーキングマシン 買い
ああ、
まし
家の
た。
中で、家の中で歩いとけ言うて。
そ
ああ、なるほどね。
う。これ私の夏の予定です。
うん。なるほど、なるほど。皆さん、いかが？暑い夏ですが、水浴びして遊びましょう。
あ、
はい。
水浴びね。
うん。
ちょっと太陽の光が怖い。
はい。
ということで、次に行きましょう。ブレイクです。山口ファームのレポートと言って、ちょっと皆さん勘違いされるかもしれません。私のところ畑があるわけでもなく、ほとんど家の周りにプランターと鉢をコロコロと並べているという状
お
態
庭
でね。
栽培ですね。
徒歩5分のところに市民農園というところを借りておりまして、これが、面積で言うと6畳か8畳ぐらい。そこにいろんな野菜をいろんな種類を植えております。はい。で、今年のレポートです。まず春先はキャベツがとってもよくできました。で、つい最近の話でいくとね、今年はなぜかビワがね、めちゃめちゃ美味しかったですね。
ビワはお庭に植えてるんですね。
ルートラップという布のプランターじゃないよ、鉢だ。これに、背丈ぐらいの高さのビワが今育ってます。
前ずっと長らく住んでらっしゃったとこはお引越しされたんですよね。
10年ぐらい前に引っ越してね。
あ、そし
そ
たら
の
そっか
時
らま
は
た
ビ
植え
ワ
て
は
るの？
持ってこなかった。ビワ持ってきたかもしれない。1本ぐらい。それだ、それだ。ビワとね、柿を、持ってきたんです。
なんか断ち切られたって言ってはりましたよね。息子さんがお好
そ
き
う
じゃなくって。
です。それなんだっけな。
何を切られたんやったっけ？
忘れましたね。
そう
とり
な
あえ
の？と
ず、
か言って。
どんどん忘れるの、私。で、
へ
いちごも美味しかったですよ、今年は。いちごもルートラップという丸い布の鉢にずっと植えてます。で、今頃はね、もういちごの収穫がピーク過ぎましたので、ランナーが伸びて、ちっちゃい芽がまた出てきてるんで、そこに、
ランナーって何？ランナーっ
ラ
て。
ンナーって、これランナーはランナーしか知らないんですけど、いちごからピューとつるが伸びて、そこに、それが地面に触ったところに、また芽が出るんです。
ああ、果物の名前じゃなくってね。
い
あ
ちごのランナーね。
ははははははは。あ、いちごの、あ、走ってはんねんね。苗
で、
が。
それをちっちゃい鉢というか、ナイロンの鉢で受けて、そこにちっちゃい苗が育つようにして、という状態で、来年の苗の育成が始まったと。
そういう感じなんですね。
同じ
種
芽
でや
を。
るわけではなくてね。
同じとこの親はね、来年実がつかないんですよ。毎年世代交代してるんです。
先っぽの方が来年の、これ
来年。
冬越すんですね、そしたら。
では、室内で越します。
じゃあ家の中にもそういう苗場があるわけ？山口
苗
さ
場
んと
ない
こ。
です。だんだん住むところが侵略されるんです。
苗
それ
場。
からね、こ
はい。
れから次いきますよ。次、ニンニクと玉ねぎ、今年、
あ、いただきました
じゃ
ね。
なかった。
はい。
豊作
おい
で
し
し
そう。
た。
はい。いただきましたよ。開けていただきました。
それから、ズッキーニ今出始めてます。
ズッキーニ美味しいね。ズッキーニ
美
も
味しいね。
ね、バカバカ取れるんでしょうかね。夏になったらね。
ズッキーニね、難しいんです。ズッキー
ゴ
ニ
ーヤと
ね、
かキュウリ
最
み
初
たい
ね、
にどっか
バ
とか
ーンと
取れ
大
ない
きく
の？
なって、実がつき始めて、 いいぞと思う頃に、すぐカビとかに負けて、ジュクジュクになって、枯れていくんです。
ちょっとデリケート。
とっても難しい。うん、デリケート。うん。はい。それから、
サクランボ。なり大きいのにね。
うん。サクランボもね、背丈ぐらいのちっちゃい木があるんですけど。
背丈ぐらい。虫
がいっぱいになりました。
佐藤錦、うん、
違う。
アメリカンチェリー
違うな。
日本のサクランボ、
サクランボですけどね、暖かいな、だったかな。なんか、そうそう。サクランボは、一本でも実がつく、暖地という、品種です。
オス木とメス木がなくても、
そうそうそうそう。ということで、まあ、たくさんなりましたけど、実がちっちゃくて味もいまいちでしたね。はい、来年でしょう。まだ子供ですから。
はい、鳥が喜んでた？
あ、鳥、今年はもうネットかけて厳重にプロテクトしました。
あげましょうよ、野鳥にも。
あのね、孫娘の友達がめちゃめちゃさくらんぼが好きだと宣言してる子がいて、
はい、
その子が食べちゃいました。
ああ、そうなんですね。
かなりの割合を。
はい、
遠慮はしてましたけどね。
はい、
はい、うん。もうすぐ収穫が始まりそうというか、ポツポツ取ってるのが、キュウリ、ブルーベリー、ミニトマト、ピーマン、ジャガイモ、枝豆、ゴーヤ、ミョウガと、ここら辺が収穫が近いかなって感じですね。
ジャガイモ、こんな季節なんですね。
う
ん、
今花が咲いてます。
春と秋かと思ってたら。
花が咲いてます、今。
へ
ぇ、春植えのジャガイモですね。
へぇ、そうなんですね。ブルーベリー美味しいね。
うん。うん、
ブルーベリーもね。ご自宅結構なるんですか？
ブルーベリーは3鉢コンテナーというものに植えております。野菜とか収穫するときに使う、
はいはいはい、そんなもんで育つの？
うん、あれにね、水はけのいい土を入れて。
コンテナーってプランターみたいなのもうちょっと大きいやつ、う
ん、アスカのね、荷物を運ぶために使うコンテナ、
ビール箱の、
そうそう、ビールケースみたいなもん、ほとんど形が
大きさ的に、ほう、それに一苗ずつ、
そうです、一本ずつ、高さは、うん、背丈まだまだ来てない。まあね、結構暴れるというか、枝があっちこっちに向かって生える植物なんでね。剪定を間違うと、うん、お互いに戦うんです、枝同士が。それから、まあ植えてて今順調に来てるかなと思う、順調じゃないのもあるな。スイカ、4株植えてますけど、
うん、
生育が悪い。
スイカってね、4株植えたら何個くらい取れるもん？
うまくできたら、1株に5、6個。
おー、結構いきますね。
うん、順調にいけばね。
うん、
でも、なんか成長が遅い。生育不良ですね、見るからね。で、しょうがないなと思って、種から植えたんですよ、今年。で、これはあんまりゼロになったらまずいと思って、苗も買ってきたんですけど、植えた途端にいまいちだなという感じで、場所が悪いな。
どっちも？
うん。去年でも、ほぼ同じ場所に、土は違いますけど、たくさんできたんですけどね、十数個できましたけどね。はい。メロンは一株だけですけど、順調です。鉢、植木鉢でくるくるくるくる巻きながら上に伸びるという、植え方です。それから、無理やり持ってきたものが、さっきのビワと一緒にもう一つ持ってきたのが、冬柿。
冬柿ね、
うん。これはね、もう前の家でものすごく美味しかったんですよ。
うん、
で、高さがね、2メーターちょっとぐらいあって、
うん、
かなりしっかり根をつけてたのを、俺はぜひとも持ってきたいと思って、周囲1メーターぐらい掘り返しまして、もうちょんちょんにして持ってきたんですけど、今の家に植えて10年経って、うん、やっとちょっと元気になった。
ああ、そうなんだ、かかるんだね、うん、
多分今年もね。
前の家は息子さんが住んでらっしゃるんでしたっけ？
いやいや、
もう完全に売っちゃった。
売っちゃいました。
じゃあもうそこに取りに行かれへんねんね。
そうそう、売ったので置いていくのが忍びないと、う
ん、ああ、なるほどなるほど。
それで持ってきたんですけどね。今年はチャンスはありそうな気がします。今もう 100個以上実がついてる。
お、すごい。
うん。ちょっと実を減らして、ちゃんと実が大きくなるようにしたいと思います。いちじくも順調です。いちじくはいいですね。
いちじく美味しいね。いちじくはもう取り立てしかあかんって言わはるけどね。そんな売ってるもんなんかもその地点でもう新鮮じゃないとかね。
そうそうそう。
ね、言わはるけどね、取り立てが美味しい。
うん。
ね、そんなんね、売ってる地点で新鮮じゃないったら私らどうやって食べるんやと思うけどね。
うん。まあ朝どれを取る、買う
と。そう、取れたらね、その買ったらもうその日に食べちゃう。
そうそうそう。
ね。
ということです。はい。
なるほどね。
うん。まあ、あと、フェイジョアとか、パッションフルーツとか、キウイとかも、まあまあ、順調です、
うん。
ということで、今週はね、なんて言ったってね、これに触れなきゃいけない、
うん、
サッカーワールドカップが始まりましたね。
ねえ、皆さんドキドキされてるでしょうよ、ねえ、うんうん。
15日がオランダ戦、21日チュニジア戦、26日スウェーデンだそうです。
はい、ということで、今日の曲は、これです。You'll be the champion! チューブです。
負けないで。 Keep calling you
今日はね、どうっちゅうことないけど、ちょっとした工夫をちょっとお話ししようかなと思ってるんですね。前ね、生ゴミの話をちょっとしてたじゃないですかね。ここの番組なんかでもね。生ゴミの匂いをどうするとか、こうするとかっていう話ね。もう真剣に生ゴミの匂いがね、気になる季節になってきましたよね。生ゴミの匂いもそうやし、コバエもそうやし、めっちゃ気になる季節になってきました。ほんでですね、そこでちょっと工夫なんですけど、生ゴミね、当然皆さん捨てるときね、ビニール袋かなんかに、中に入れてキュッて縛って捨ててはると思うんですが、それでも匂うよね、なぜだか。
どこから出てんだろう。
ねえ、生ゴミ、ゴミ箱開けたら袋に入ってるのに匂う。で、またいろんなね、消臭スプレーを振ったりとかするんだけど、やっぱりね、元がおるんだからね、なかなかね、匂いってね、そんな取れへんのですよね。で、私がしてる工夫なんですが、使っているものが、よくね、最近何でもかんでもお菓子でも商品でもね、買ったらね、ファスナー袋に入ってるじゃないですか。おかきとかね、スナック菓子とかね、上がプチプチプチプチっ
ジッ
てな
パー
る。
がついてるやつね。
そう。そんなんとかね、衣類、服なんかでもね、こんなに履いてる必要あるのかと思うようなね、100均のなんかグッズでも、大体なんかそういうね、ファスナー袋に入ってるんですね。
で、ファスナー
で、
袋自体を100均でも買えますよね、意外と安く。
そう、買えるけど、わざわざそんなもん買ってまでって言わんでもね、なんぼでもそんなものね、いろんなものに入ってるんですね。で、そのお菓子入ってたような袋っていうの、大体ね、中が汚れてるから、それプラゴミ捨てるのはどうかな、みたいな感じもあったりするんですけど、その生ゴミをその袋の中に入れて、プチって封をして、ゴミ箱の中に放り込むんですね。そうすると、匂いがね、
ほぼ
ほぼ
完
大
璧
丈
よ。
夫。
そうですか。
そう。お菓子なんかはね、湿気とかね、防いだりとか、匂い移りとか防いだりね、するような袋にね、もともと入ってるんでしょうね。衣類とか入ってるのはまたちゃうと思いますけど、パソコンの中にね、その生ゴミギュッと絞ったのをね、2、3個コンコンコンコンってギュギュギュギュギュギュ詰めしてね、行くみたいなことを、次のゴミ出しの時までするというね。そうするとね、匂い、もう全然マシなので、ぜひぜひこれね、お試しください。わざわざ買わなくてもね、なんか食べた後の袋とかね、いっぱいあると思うんですよ。そんなん使ってもらったらいいと思いますね。というの
いいです
が、
ね。これできそうだ。
そう。まあ、ゴミ袋ね、すぐ捨ててしまうと思うんですけど、ちょっとくるくるくるくるって言って、
集め
中は
と
ね、そ
こ。
れ自体が匂わないようにね、ちゃんと置いといて、そこに生ゴミを袋に入れてキュッてしまって捨ててもらったらいいと思います。
いいと思い
と、
ます。
そしてもう一つですね、お掃除の工夫を今度ね、みたいなことをちらっと話してたんですけれど、私がちょっとおすすめしているお掃除グッズにこれ使ったらどうっていうものですね。それが、今ね、装着してるんですよ。それが、これです。軍手
軍
で
手
す。
ですか。
そう。軍手です。でね、軍手何に使うかって言ったらね、ガツッと掃除するぞ、みたいなことじゃなくても、なんか取り出すときとかね、CD 取り出すときとかね、なんか棚のものを触るときとかね、手で触ったらなんかちょっとなんかホコリっぽいなって感じることがたくさんあると思うんですね。結構プラの容器ってホコリ吸うよね。とか、で、私もこの間なんか窓際の棚のものがほこりがね、みたいな、なんかサラサラのものが積もってんのよね、みたいなね、積もってるからね、ちょっとサラサラしてんのよね、とか、まあ、いろんなもの触るとね、手触り的にちょっと汚れてるなと感じることが結構多いんですが、そういう時に、まあ、お掃除と言わなくても、こういう軍手でね、ちょっとついでにこう撫でてもらうと、なんか触るついでにこう、今ね、パソコンの画面とかね、ちょっと撫でてますけど、で、こういったものをちょっと撫でておくと、ほこりがね、溜まっていかないとか、CD 取り出すときなんかでもね、ちょっと軍手で、周りのものもね、ちょっと触りながらとか、棚の上のもちょっとね、触りながらとかね、あと、なんか拭き掃除ってね、 視覚障害者の人結構ね、失敗したりするのね。なんか雑巾だけ持って、こうやって雑巾バーってやってた周りのものでバタバタバタバタとか倒してしまったりするんだけど、なんか棚の上にね、こういう細かいものとか売ったら、まあこういうものをね、軍手でちょちょちょちょちょちょとなぜたりしながら置
そ
く
れ
と
は
ね。
軍手のままちょっと
軍手
湿らす
の、
とか湿ら
あ、
すと
そう
かな
で
り
すね。
ま
ちょっとね、濡らすというか、ちょっと湿らすといいかもしれないです
す。ああ、
ね。
なるほどね。
そうそう、乾いたままでもいいけども、まあ湿らして、まあどっちでもいいでしょうね。で、こうやっ
霧
て
吹き
ちょっ
ぐら
とい
か
な
な。
じ、ね、なぜてもらって、まああっちこっちちょっと触るついでに、ドアノブなんかもちょっとキュッキュッって触ってみたりとか、あっちこっち移動する部屋の中でね、動くついでに軍手であっちこっちなぜなぜしながら移動するとか。そうするだけでもね、ちょっと日々、埃が積もらない生活になるかなと
ない るほ
う
ど。
ね。そして、私知ってるのがこれ。
ああ、もう古いの使ってんのかと思った。指が出てる。
そう、指が出てるんですね。これね、先がちぎれたわけじゃなくてね、切ってるんですね。やっぱり見えないとね、この軍手の上からやったら何触ってるのかよくわかんない時があるんですよね。なの
なるほ
で、
ど。
指先だけちょっとね、一箇所だけとか二箇所、親指と人差しで指でもいいんですけど、先っぽだけちょっと切っといて、で、ちょっと
なるほど。
指の食感でね、ああ、これかな、みたいなことを感じながら、あっちこっちね、触りまくってもらうのもいい
な
の
るほ
では
ど。
ないかなと思うんですよ。で、
な
まあ、
るほ
こ
ど。
の軍手ね、あとあとどうするかって、この軍手を洗う、まあ、手を洗うように、こうね、洗剤つけて洗ってもらってもいいですし、まあ、そのついでに洗剤つけてね、お風呂場のね、洗剤つけてね、壁とかね、床とかタイルとかね、こうやって一緒になぜてもらってもいいでしょうし、それであとは、ちょっとほこりを落として、汚れを落としてから洗濯機にポイッと放り込んで、まあ、日々ね、そういうことを繰り返してもらってたら、なかなかほこりが積もらない生活ができるんじゃないかなと思うんだけど、どうですか？
いいと思います。
ね、軍手、結構ね、束で売ってたりするよね、ホームセンターなんかでね。ね、
洗っ
毎
て
日
使え
毎
る
日、
し。
そう、洗って使えるしね。で、ちゃんと自分で触った感じがね、5本の指があるっていうのはね、こう、掴んだ時とかね、なんか物を落としてしまい、雑巾でね、こういう細かい今、ガラスの飾り物を私手に持ってるんですけど、雑巾だったらね、ちょっと細かいとことか拭きにくいけど、指の感覚でね、ちょっと細かいところなんかも拭けたりとかね、落としにくかったりもするし、あっちこっち。こうね、サッシのね、ちょっとドアのサッシのところとか指でシューッと撫でてもらうのもいいと思いますし、ぜひ
二つと
お
も
試
採用
し
します。
くださいませ。終わり。今日はなんか走りましたね。
そうですね。走ったのかな。ルームランナーで
なんか
す。
結構ね、ダッシュでね、バーッと走ってたんですけど、最後にちょっとご案内いたしますね。そろそろ皆さんの耳にも届いているところですが、日本ライトハウス情報文化センターからのお知らせです。なんと今年、日本ライトハウス情報文化センターの日本ライトハウス展というのは夏です。いつもね、10月やったり11月やったりとかね、その秋に展示会やってるんですけど、もろもろの事情により、今年は夏です。
そうか。これはちょっとうっかりする人いるかもしれません。
そう、秋頃やなと思って、いつかなと思ったら、もう終わっちゃってたの？とかって思う方も、きっと秋頃にはいらっしゃるのではなかろうかと思うんですけど、今年は8月の21、22日の金曜日と土曜日。で、場所は、例年とね、最近ずっと同じところですね。天満橋の
場所は一緒なんで
OMM。
すね。
そうでね、OMM というね、駅からも直結のね、広い会場なんですけど、で、下にはね、食べ物屋もたくさんあるというね、なかなか足の便もよく、せっかく出てきて、その後ね、美味しいものも食べて帰れるというね、いい場所にあるんですが、今年もたくさん、出店いただきます。いつもの出展会社に加え、そうですね、3月にね、ゲストで来ていただいた佐藤優子さんがね、ご紹介いただいた、布地に貼れるシール、あれなんかもね、出展され
あ、
ま
そう
す
なんですね。
ね。そう、どうですかって言ったらね、ぜひぜひということで、 選択肢でもね、使えちゃうという、あそこが出展したりとかね。まあそういう、あそことかそことかこことかね。どんなとこが出展されるの、どんなものが出展されるのとかね、皆さん気になるところでしょうが、ガイドブックの受付が始まりました。もう早始まりましたね。続々とお申し込みが来ております。お申し込みいただいて、出来次第の発送になるんですが、墨字版、点字版とデイジー図書ですね、CD、あとメール版もあるかな。ご希望の媒体を選んで、お申し込みください。なんと料金は無料でございます。はい。で、どこに電話したらいいのなんですけど、申し上げますね。大阪06-6441-0039。おー、サンキューですね。はい。わかります？おー、サンキュー。はい、06-6441。おー、サンキューにお電話ください。で、ガイドブック受付始まりました。また8月21、22日は、展示ブース、展示会にね、展示しているブースと、あともう一つまたトークショーなんかもやってる会場ありまして、また武田も、うん、
登場
しますよ。はい。武田と松本の AI、AI みたいな。
AI 漫才やるの。そうですか。
はい、素敵だね、
漫才ね。
AI、ええやんというタイトルやったかな、みたいなんでね。そんなんで、お話しさせていただきますので、ぜひぜひ皆様ね、ご予定くださいませ。今年は夏ですよ、というご案内でした。
まさかジェミニ同士で話をさせるんじゃないでしょうね。
ああ、どうしようかな。これ面白いからね。でもなんかね、こういうのってもう日々、日々ね、もうどんどん進化してるからね、うん、今から予定立てられんよね、みたいなことを言いながらね。なんかだからもっともっと、もうちょっと後になってから何紹介するか決めようっていうことをね、今相談しているところですよ。まあ、普段ね、同じメーカーさんでもね、扱ってるものとか、ライトハウスには置いてない商品もあったりとかね、メーカーさんから直接ね、商品の説明を聞けたりする、良い機会ですので、ぜひぜひ大阪まで足を。
そうですね。あの展示会私行って思うんですけど、何かのピークがありますよね、皆さんが行きやすい、ちょっと終わりの近くとか。がいいかもしれませんね。
そうですね。21日午前中はえらいことになると思いますよ。はい、うん、あ、そうですね。初日のね、午前中は。
午前中というか、初日は12時からですから。
初日、そうです。今年はちょっと遅かったかもしれないですね。うん、
スタートして直後が、ものすごく混みますから、うん、お話しするのが難しいケースはあるかもしれない。
でも、大にぎわいですのでね、そこで寝ました方とのね、声を聞いて、久しぶりみたいなこと、
も
あるかもしれへんし、たくさん過ぎて会えなかったわ、うん、どこにいてんのかわからんかったわってなるかもしれないですけど、ぜひ武田も両日ともおりますので、お声掛けくださいね。
はい。
はい。ということで、こちらの方のね、ラジオ番組でも、また来週もお耳にかかりましょう。
はい。
はい、
失礼します。
さよなら。